さあ、じゃあそろそろやりましょうかね。とにかく今日はですね、あまり時間もありませんけども、本当に政治どうやってるか皆さんに感じてほしいんですよ。政治の評論家とか政治家がいろんなこと言うでしょ、ね、その相場も上がり下がりでも政治の話よく出るでしょ。ピント外れが多いんですよ。本当の部分をね、ぜひ皆さん知ってもらえると思ってね、今日ずっとこの話してるんですね。この感覚を皆さん持っててもらわないと、なかなかね、世のこと分かんないし、日本再生ったってその政治のところがね、見通しが立たなくなります。じゃあ次、10ページですね。これ昭和天皇実録になるんです。多くの人が分かってるようで分かってないことがあります。天皇さんっていうのは神道の信者なんです。いいですか、天皇さんは神道の信者なんです。ちょっと言い方悪いけど昔からそうなんです。で、ある時仏教の信者でもありました、聖武天皇とか。しかし仏教はあっても仏教の裏にちゃんと神道が入ってたから、歴代天皇というのは神道の信者なんです。もちろん神官でもありますが信者なんです。じゃあ誰が教主なんですかというと天皇自身ですね。信者はというとお布施は取ってるかというと取ってません。要するに霊的なつながりです。ここがわからないと日本の皇室の秘密はわからないんです。別にそれで国民に神道を強制するってことはしません。別にそれは別に何かでもいいわけです。そんなこと誰も気にしないと思います。はっきり言って明治時代にですね、国家神道ってやりましたのは、まあ、あれは便宜上のことでありますから、別に国民に信仰を強制したわけではないと思います。しかし一番のポイントは天皇自身は神道の信者だと思います。皆さんの中で信仰を持っている方ならお分かりだと思いますが、信仰を持っている人はそうでない人と違うところがいくつもあるんです。信仰を持っていない人でない、信仰を持っている人でないと分からないこと、信仰を持っている人でないとできないことがいくつかあるんです。それが両方全部揃っているのがある意味天皇さんだと思ってください。歴代天皇はそうです。だから普通の人が普通の常識で見ると不思議なことが多いんです。ちなみに日本の神道って世界で一番戦いに強い宗教です。どこも勝てません。バチカンの黒魔術、悪魔信仰、ずいぶん来るけど勝てたら試しがありません。これから石屋さんたちね、なんだっけ、グリーメイソンだっけ、あれだとか、イルミナティだとか連中いるでしょ、あんなもん全然勝てません。中国のインチキ呪術どうもならない。今まで誰も勝てません、これに。日本の神道には。だからそれはみんな世界の人たちは天皇さんに敵にしようと思いません。勝った試しがないんだもん。本当に不思議なことですけども、じゃあ日本の天皇さんというのは何を求めて日々生きているかですね。日本国のことを考えて生きているだけだと思うからみんな間違えるんです。あれ、日本の天皇さんの所轄しているところは地球全体だと思ってください。あれ宇宙全体だと思ってください。そこなんです。そこだから日本の神道というのは何も日本の狭い領土だけのことのお願いでやったわけじゃなくて、全宇宙のことなんです。もちろん地球も含めて。それが日本の神道の本当のポイントなんです。もちろん日本のことも人々のこともよく思ってますよ。それはどういう意味かというと、要するに分け隔てなくあらゆる生命、人はもちろんのこと、すべての人生命が幸せに生き生きと本来あるべき、なんていうのかな、本来あるべきことを達成できるように祈り続けているのが神道なんです。皆さんの中で経営をやっておられる方のお分かりだと思います。一人の経営者がすべての社員の面倒を見切ることはできません。最後は祈りしかありません。この社員が何とかまともになってくれるように、この地域が何とかまともになってくれるように、最後は祈りしかありません。ね、競争相手の会社は潰れればいいなと思ってたらろくなことありません。向こうも向こうなりに栄え、ね、どんなに買い叩かれたお客もお客として栄え、ね、みんなの幸せに願っていかないと経営もよくいかないでしょ。それを一番大きな単位でやってるのが昔から皇室というところなんです。ですから反日親日という言葉がありますが、親日というのは何も日本のことだけをいいという意味じゃないんです。そう思うからみんな大失敗するんです。日本のことだけいいと思うのは反日なんです。あれだからそういう意味で親日という言葉を使った人はことごとく破れ去っていきます。親日という言葉は 火の元すべてがいいって意味ですから、だからそれはもう国に分け隔てなく、民族分け隔てなく、あらゆる生命が、そして宇宙全体が良くなる、これは真実というんです。まず天皇さん自身がその域に達しないと天皇としての力を発揮できないから、その間は国は乱れて乱れてどうにもなりません。過去殺された天皇も何人もいます。天皇さん自身にとっても大変なことですよね。そこはね、普通の人として生まれてきた人もいるわけですね、過去ね。まあ、天皇の子供として生まれた人もいるけど、普通の人と生まれた人もいまして、いろんな事情で天皇になった人も過去いろいろいるわけですから。まあ、天皇家ってそういうもんですね。ですから、霊的なものといえば霊的なものですね。で、過去だから戦って勝った人は一人もいませんね。例えば、日本の軍部、戦前の軍部ですね、あれ反日、典型的な反日です。日本だけ良くて、あとはみんな殺しても構わないというんだから、典型的な反日で見事に消滅したでしょ。マッカーサー、これから読みますけども、あれ親日だったんです。一緒にアジアの平和を頑張りましょうって最初の会見で本気で合意したんです。だからあそこからアメリカ良くなったでしょ。戦後のアメリカの発展は日本のマッカーサー秋田人から始まりますよ。すなわちアジアの安定から始まったんです。アジアが安定したもんで、ヨーロッパは安心して世界経営できるようになってたんです。ところがニクソンで反日に転じます。あれやってニクソンショックやって、アメリカは一つもいいことありません。変動相場制にして経済もおかしくなって、やがて戦争を始め、一つもいいことありません。中国もそうです。孫文とかあの人たちはもちろん親日ですね。ところが毛沢東が出ておかしくなっていっちゃって、毛沢東反日でしたから、毛沢東の間は全然ダメです。で、行き詰まって鄧小平と周恩来が出てきました。彼らは親日でした。中国はどんどん良くなりました。ところが江沢民出てきました。あれ反日です。どんどんおかしくなりました。習近平はだから反日じゃないんです。あれ日本は悪く言ってません。てか習近平はまだまともな方なんです。あの中でもまともな方なんです。あれが追い出されたらもうどうにもなりません。江沢民が天下取ろうもなら中国はもうどうにもなりません。まだまともな方なんです、習近平は。あれでもね、あれではまだ話ができる方ですから。で、まあ、相対的に言うと、その反日でもいかないでしょ。韓国なんかもっと一番面白い例ですね。親日の間、どんどん経済良くなりました。もう日本の時代が終わって、アメリカの時代になったったら、肩と傾きました。日本的にしたら、ぐぐっと傾きました。どうにもなりません。ロシアは、スターリン、ブレジネフ、反日ですね。だから、一時よくだって。良かったように見えたけども、もう殺戮に次ぐ殺戮、粛清に次ぐ粛清で、ソビエトはついに崩壊しましたね。エリチンもダメでしたね。プーチン出てきましたね。あれ親日でしたね、最初から。良くなってきましたね。北朝鮮は、金正日が反日でしたね。全然ダメでしたね。殺されかけましたね。キム・ジョンウンは親日ですね。キム・ジョンウンって良くなってきたでしょ。みんなこうなんです。なんかこう不思議な国ですよ、我が国が。だからこう見てると分かりますよ。この人栄えるかな、この企業どうかな、この国どうかな、見てると。要するにそれは日本政府をとか日本の天皇をどうかって、それで親日反日じゃないですからね。大宇宙と和していくかそうでないか戦うつもり、ここで見てるわけですから、小さい意味じゃないですからね。そういうふうに見てるとつくづく分かります。だからやっぱり依然として世界はそういうものすごい大きな霊的な力で動いていることは間違いありません。この霊的な力っていうのは知らないと分かんない、気がつかないし、何にもないと思ってるんだけども、何にもないと思ってると不思議なことが重なるんですよ。勝てるはずのものが負けてみたり、負けるはずのものが勝ったりします。分かってる人たちは上手にこの力を使いますから、まあ、苦労はかなり少なくなりますね。大体そんなもんですね。まあこんな感じでね。で、この 10ページはですね、太平洋戦争を始めるときの、太平洋戦争の方針が決まるときの宮中の模様の抜き出したものです。そのどんな風に戦争屋が戦争を始めるかっていうのがよく書かれてるんですから。時は昭和16年9月、日米の外交交渉をやってるけどどうも見込みがない。で、昭和天皇はとにかく戦争をやりたくない。はっきりそれは前から言ってるわけですね。ところが軍部の方はもう戦争しかないと。で、天皇に戦争をさせようと思って、戦争の反抗をもらおうと思って、 ある書類を持ってくるんです。その時の出来事です。この10ページ目の右側のところ、後ろから3行目、午後4時20分より5時15分まで御学問所において、御学問所って天皇さんが当時いたところです。執務室があったところです。内閣総理大臣近衛文麿に熱を賜う。首相は一昨3日の大本営政府連絡会議を経て、本日閣議決定の帝国国策遂行要領につき奏上し、明6日にこれを議題とする御前会議を開催することを創成する。本要項の要旨は左の通り、帝国は現下の急迫する情勢、特に米英乱等各国の取れる対日攻勢、ソ連の情勢及び帝国国力の断発性等に鑑み、情勢の推移に伴う帝国国策要領中、南方に対する施策を先により遂行する。1、帝国は自存自衛を全うするため、対米英乱戦争を辞せざる決意のもとに、おおむね10月下旬をめどとして戦争準備を完成する。2、帝国は右に並行して、米英に対し外交の手段を尽くして、帝国の要求貫徹に努む。こう書いてますね。ずっとありますから。で、これは戦争の話書いてあるわけです。で、その次、11ページ。一番右側。突然御前会議開催の創成を受けられた天皇は、本要項は第1項に対米戦争の決意、第2項に外交手段を尽くすとあるため、戦争が主、外交が従であるがごとき感ありとして、その順序を改めるようお求めになる。首相より項目の順序は必ずしも傾聴を示すものではない旨の報道を受けられるも、ご納得なく、作戦上の疑問等も数々あるとして、明日の御前会議において参謀総長、軍令部総長に下問することをご希望になる。首相は他の国務大臣が同席する御前会議においては、両統帥部長が十分に報道し得ないため、これより直ちに両名を召されるよう願い出るとともに、なお自身も内大臣とも相談すべき旨を言上する。なんだこの書類はと。いきなり戦争って書いたんじゃないか。どういうことだと。勝てるのかそもそもと。戦争が主で外交とは何事かと。陸軍と海軍の責任者呼んでこいって言ったんです。天皇が分かりやすく言うと。直接話を行くと責任者呼んでこいと。分かりました。直ちに呼んでまいります。話になります。で、午後6時5分、御学問所において再び首相、並びに急遽三大の参謀部総長、杉山はじめ、軍令部総長、長野治美に悦を賜う。冒頭、天皇は帝国国策遂行要領は外交使として戦争準備を副とすべきにつき、要領の第1項と第2項の入れ替えを要する旨のご意向を示される。1項と2項入れ替えようと。参謀総長より軍備完成後に外交交渉を行うゆえんを言上につき、で、天皇は南方作戦の清算と予測される事態への対処法につき週5カモになる。で、参謀総長は、いや、別に戦争史じゃないんですと。戦争の準備も整えながら、整えた後に外交交渉を行うんですと。そういったら天皇はですね、南方に行くって言うけど、南方で戦争を勝てるのかと。戦争を勝てるつもりはあるのかと。どうやって戦争を勝つんだと。その方針を言えと言いました。そして参謀総長より、陸海軍において研究の結果、南方作戦は約5ヶ月にて終了の見込みである旨を報道する。いや、陛下、南方の戦争は5ヶ月で終わりますと。と天皇は納得されず、従来杉山の発言はしばしば反対の結果を招来したとされ、支那事変当初、陸将として即戦即決と述べたにもかかわらず、未だに事変は継続している点をご指摘になる。何言ってんだと、何5ヶ月だと。あんた前に支那事変日中戦争始まった時すぐ終わると言ったじゃないか。まだ戦争やってんじゃないか。どういうことだって言いましたら、杉山ね、参謀総長がですね、こう言ったわけですよ。参謀総長は、支那の奥地が広大であること。支那は奥地が広いからなかなか戦争に勝てないんだ。こう言いましたら、天皇は支那の奥地広しというも、太平洋はさらに広しと。何が支那は広い。太平洋はもっと広いだろうと。作戦終了の見込みを約5ヶ月とする根拠をいかんと論断されたと。何言ってんだと。どうやって5ヶ月で勝つんだと。強きお言葉を持って参謀総長ご出席になる。参謀総長が恐怖する中、軍令部総長、今度は海軍ですね。これは軍令部総長は海軍なんです。海軍は発言を願い出て、現在の国情は日々国力を消耗し、憂慮すべき状態に進みつつあり、 現状を放置すれば自滅の道をたどり組織ため、ここに健康一滴の方策を講じ、市中に活動を求める手段に出なければならず、本要項はその要旨により立案され、成功の賛多きことを根性する。やむなし捨てたわけで戦争があり、海軍が。ここまで来たら戦争しかない。勝てる見込みがありますけど、よろしく捨てたわけで、天皇にね。こんないい加減な世界なんですよ、戦争決まった時というのは。で、天皇は無謀なる死を起こすことあらば、無謀に戦争、兵隊を動かすことあれば、公訴公訴に対して誠に愛すまない旨を述べられ、強い獄長にて称賛の見込みをお尋ねになる。勝てるのかと君らはと。この時天皇が、年40歳です。昭和20年だから年は40歳です。で、この参謀総長たちみんな60ぐらいだと思いますね。軍令部総長は称賛はあること。短期の平和後に国難が再来しては国民は失望落胆するため、長期の平和を求めなければならない旨を報道する。天皇は了解した旨を仰せられ、とりあえず一旦天皇はですね、まあ、納得したと言って一旦引き上げるわけですね。で、とにかく外交交渉を最後までやると話になります。で、その、一番最後、左の端、6日土曜日、午前9時40分。で、内大臣を呼びまして、午前会議の話になります。で、次のページ、12ページ行きまして、午前会議始まります。12ページの最初から5行目、午前10時、午前会議開催につき、東石の間に臨御される。ずっと誰が出席か書いてあります。で、枢密院議長がいろいろ話をしまして、日米関係は最悪の事態に陥らないよう願っていると。どこまでも外交的打開に努め、外交に努力して万やむを得ないときに戦争をするものと解釈すると発言すると。で、陸海軍ともに大体超えていくと。で、いざとなったときにはしょうがないけど戦争だと。こういう話になりましたという結論が一応出ます、会議で。ところが50ページ目の真ん中。12ページ目の左側の真ん中です。失礼しました。12ページ目の左側の真ん中。会議のまさに終了せんとするとき、天皇よりご発言あり、天皇はこと重大につき、両統帥部長に質問すると述べられ、先刻枢密院議長がこんこんと述べたことに対して、両統帥部長は一言も答弁なかりしがいかん。極めて重大な事項にもかかわらず、統帥部長より、これはさっきの陸海軍の戦争のトップですね。統帥部長より意思の表示がないことを遺憾に思うと仰せられる。さらに天皇は、毎日廃用されている昭和、明治天皇の御政、よもの海、皆腹からと思うように、など波風の立ち騒ぐ欄が記された詩編を回収より取り出し、これを読み上げられ、両統帥部長の意向を正される。万座は暫時沈黙の後、軍令部総長は自分は枢密院議長の発言の趣旨と同じ考えであり、説明の冒頭にも二度この旨を述べていること、会長の答弁に対して枢密院議長が了解する旨を述べたため、改めて申し上げざるしことを報道する。参謀部長よりも軍令部総長の発言と全然同じある旨の報道あり、これにて会議は閉会し、午後11時55分、天皇は入御される。これが戦争が決まった時の模様なんです。ね。突然持ってきてさ、はい、決まりと。天皇が何言ってもさ、陸軍の杉山は何にも答えられないのよ。陸軍の特に杉山は何にも答えられないから、杉山はじめは。おどおどおどおどしちゃって。結局海軍の長野がこういう事情でございますと説明をして、天皇はもうしょうがないと。結局ですね、正式に部下が決定を下したら覆せないんですよ。正式に決められちゃったらこんな風に。だからここまでになる段階でやれば決められるから、だから逆に陸軍は途中経過を説明しないで全部決定下しから持ってきたわけですよ。決まりましたんで。で、天皇どうしようもなかった。そのこのこと、要するにね。要するにですね、この時の陸軍も海軍もですね、この後なくなっちゃいますから、非常に短い期間しかこの人たちは仕事しないわけですよ。終戦時も両方とも元帥言ってますよね。だから彼らにとってみれば、今この戦争を通せばいいわけですよ。これが仕事でしょ。ほんの1年2年の仕事ですよ。天皇さんはずっとなの、これずっとなの、死ぬまででしょ。どっちが責任感感じると思います。全部私もしなきゃいけないんだ、天皇さんの方にしてみれば。 軍人は簡単だよ、負けたらさ、やめて最後腹切りいいわけでしょ。後始末誰か人にやらせるわけでしょ。自分が腹切っておしまいでしょ、これ。すべての後始末人にやらせるわけだから、天皇さんにしたら全部自分がやんなきゃいけないでしょ、これ。責任取って軍人を辞める、首相も交代する、外国人もやってくる、逃げらんないの天皇さんじゃないですか。だからそれは迫力違うんですよ。今でも全く同じですよ。今でも全く同じで、首相はたびたび交代しますよ、経営者もたびたび交代する、学者だって交代する。こんなの天皇さんだもん、ずっといるんだもん。そらずっとやればさ、心配にもなりますわ。適当なこと言ってこのね書類だけ通したらいいと思ってる人と、ずっと責任持ってからならない人、どっちが迫力あります。ほらずっと見てる方が迫力ありますよ。だからこれがいわゆる日本国のオーナーだと言われるゆえんなんです。逃げられませんから。オーナー経営者ってそういう意味なんですよ。逃げられないんだ。いい加減なこと言いよって、あの部下がと、ねえ、そういう話になりますが、逃げたらおしまいでしょ。クビになったらおしまいじゃないですか。だからやっぱり、そして最後歌を読まれますよね。今回もそうですよね。あの今歌も読まれますけど、歌も全部読んでますよ。今の天皇さんも御声もなんかすごい御声読んでますよね。いやーなんかこれは物に反省感のような御声もよく読んでられますが、お言葉ってよくありますでしょ。ギリギリの表現してますよね。最後読みますよ。今の天皇さんもギリギリの表現していて、やっぱり親父のこの経験があるんですよ。これ最後の意思決定まで持ってこられちゃったら止めらんないわけですよ。ガンガン言ってるわけよ。だからあの原発だってさ、原子力規制委員長呼んできたんですよ。あれ今の日本のやり方だと、原子力規制委員長は天皇が直接辞表を渡すんですよ。信任官じゃなくて、なんて言ったかな、直任官じゃん。全然の言葉だな。今何て言ったかな、天皇が直接辞表を渡す信任官か、言葉があるんですね。そういう官職ですよ、原子力規制委員長ってのは。あれだから天皇さんが去年呼びつけたんでしょ、呼びつけたとか呼んだんでしょ。本当に大丈夫なのかと同じこと聞いたわけですよ。今度事故起きたら誰が処理するんだと。ルールの問題じゃない、誰が行くんだと。で自衛隊なんだろうと。でも自衛隊それどうするんだと、放射能あるだろうと。だったらいけないじゃないか、誰も始末できないじゃないかって、ガンガンガンガン天皇さんが言ったら、現職規制委員長が恐怖しちゃった、杉山と同じになっちゃったってことが例のブラックアウトに書いてありますよ。原発ブラックアウトにね、同じことやってんだね。だから昔からさ、インチキの役人つうな、インチキで本当に無責任なのよ。特にこの時の陸軍、本当に無責任、一言も言えないんだから。5ヶ月でね、勝ってみせますとか言ってさ、品は奥地が広いですから勝てなかった、大変や、もっと広いんだったら一言も告げないね。え、午前会議でさ、天皇が怒られてもさ、杉山は一言も言えないわけですよね。長野に行ってもらったら、いや長野さんと同じでございます、あれでやりたいことやってんだから。片っぽで東条がさ、ねえ、岸にさ、満州で麻薬で稼がした金を貢がせてさ、で配ってやってんだから、悪いやつらだよ。で結局だから陸軍はどうなったと思います。消滅ですよ。陸軍は完全に消滅したわけ。海軍も一応壊れましたが、海軍は実は終戦末期 の米内光政海軍大臣の時に終戦工作を始めるんです。昭和19年末の冷徹海海戦で完敗しましてですね、米内光政海軍大臣と、それから井上重義事務次官、海軍次官、事務次官、それから高木宗吉っていう3人で終戦工作を始めるんです。高木宗吉 の日記が今公文書館から公開されてますよ。海軍として終戦工作をやった状況が、まあ、こういうこともあって、海軍は実はそのまま戦後海上自衛隊の母体になってくるんです。だから海軍は続いていくんです。だからおそらく海軍は今終戦工作してると思うよ。あの系統が戦争をやめさせようとし、そして原発止めようとしてると思いますよ。遺伝子はちゃんと残ってると思うよ。本当にだからね、こんな感じだったんですよ、あの時、でこれがだから戦争始まる時ね。で戦争終わった時どうだったかというと、次の99ページ、これが昭和20年の9月27日です。27日、この日は昭和天皇が初めてマッカーサーと会う日です。それまで首相とか、周りの人はマッカーサーと会ってましたが、天皇さんが初めて会う時ですね。実はこれは、ここに書いてないことがあるんです。マッカーサーが後にですね、回顧録を出版します。回顧録にはここに書いてないことが書いてあったんです。すなわち、秘書も というか通訳の人メモしなかったことを言ってるんです。天皇さん最初来てですね、でマッカーサーがタバコを吸めるんですね。天皇さんはタバコ吸えないはずなのにタバコはやっぱ触れる手で吸ってたんですよ。その時に次に言った言葉は、すべての責任は私にある、私の身を差し出しますから自由にしてくださいって言ったんですって。でマッカーサーそれを聞いてびっくり仰天しちゃうわけですね。おー、こんなすごいことがあるものかと。そのくだりはここに入ってないんですよ。これはあくまでも通訳の人の書いた日記でそこに入ってないんですよ。でマッカーサーはかなりそこ細かく自分の自叙伝に書いてるから、日記に書いてるから、まあ多分それはあったことなんでしょうね。そういうことが実はあったんです。だから、まあこうやってね、陸軍、海軍がああやって戦争始めちゃうんだけど、天皇さんとしてはやっぱり責任を取るということを言うわけですね。で、この27日の日、ちょっと読んでみましょうかね、木曜日。午前9時55分ご質問。連合国最高司令官ダグラス・マッカーサーと非公式にご会見のため、東京都赤坂区内のアメリカ大使館に行幸される。区内大臣石渡総太郎、侍従長藤田久典、侍従徳大寺実康、侍医村山光一、行幸主務官筧基彦、侍従職御用係川越則夫、臨時式部職御用係奥村勝蔵が区部する。10時着用される。大使館玄関において最高司令官軍事秘書ボナー・フランク・フェラーズ、最高司令官副官フォービアン・バワーズの砲撃を受けられる。ついで両名の誘引にて自室に入られ、同所において出迎えのマッカーサーとご握手挨拶をされる交わされる。この時にどうも今言ったマッカーサーの話があったようなんです。どうもこの時にね。さらにマッカーサーの案内によりご会見室に入られる。ご会見にあたっては奥村のみ補充し ご通訳を奉仕する。ご会見室内において天皇はマッカーサーの左側にお立ちになり、アメリカ米軍写真誌による写真撮影を受けられる。ついでご着席になり、約30分にわたりマッカーサーとご会話になる。ご通訳奉仕の奥村により作成された記録によれば、ご会話の用紙は左の通り、元帥は極めて自由なる態度にて、実際写真屋というのは妙なものでパチパチ撮りますが、1枚か2枚しか出てきません。陛下、長い間熱帯の戦線におられ、ご健康はいかがですか？マッカーサー、おかげをもって極めて壮健でおります。私の熱帯生活はもう連続10年に及びます。これより元帥は口調を変え、相当力強き語調を持って、約20分にわたり、とうとうと陳述したるが、その容姿左のごとし。マッカーサー、戦争手段の進歩、ことに強大なる空軍力及び原子爆弾の破壊力は、必死に尽くしがたいものがある。今後もし戦争が起こるとすれば、その際は勝者敗者の論なく、等しく破壊され尽くして人類の絶滅に至るであろう。現在の世界には、今なお憎悪と復讐の混迷が渦を巻いておるが、世界の達見の師はよろしくこの混乱を通じて、遠き将来を達観し、平和の政策をもって世界を指導する必要がある。日本再建の道は困難と苦痛に満ちておることと思うが、それはもし日本が戦争を継続することによりて被るべき惨害に比べれば何でもないであろう。もし日本がさらに抗戦を続けていたならば、日本全土は文字通り壊滅し、何百万とも知れぬ人民が犠牲になったであろう。自分ら日本を相手に戦っておったのであるから、日本の陸海軍がいかに絶望的状況にあったか十分知習しておる。終戦にあたっての陛下のご決意は、国土と人民をして計り知れざる苦痛を免れしめられた点において誠に護衛団であった。世界の世論の問題であるが、将兵は一旦終戦となれば普通の良い人間になれて終わるのである。しかしその背後には戦争に行ったこともない幾百万人の人民がおって、憎悪や復讐の感情で動いておる。かくしていわゆる世論が続出するのであるが、その先端を行く者がプレス新聞である。アメリカの世論、イギリスの世論、シナの世論等々いろいろ出てくるが、プレスの自由は今や世界の趨勢としておるので、その取り扱いはなかなか困難である。陛下、この戦争については自分としては極力これを避けたい考えでありましたが、 戦争となる結果を見ましたことは自分の最も遺憾とするところであります。マッカーサー、陛下が平和の方向に持っていくためご信念あらせられたご胸中は自分の十分了察申し上げるところであります。ただ一般の空気がとうとうとしてある方向に向かいつつあるとき、別の方向に向かってこれを導くことは一人の力を持ってはなしがたいことであります。おそらく最後の判断は陛下も自分も世を去った後、後世の歴史家及び世論の異論によって下されるを待つほかないでありましょう。陛下、私も日本国民も敗戦の事実を十分認識しておることは申すまでもありません。今後は平和の基調の上に新日本を建設するため、私としてもできる限りの力を尽くしたいと思います。マッカーサー、それは崇高なお心持ちであります。私も同じ気持ちであります。陛下、ポツダム宣言を正確に履行したいと考えておりますことは、先日侍従長を通じ閣下にお話しした通りであります。マッカーサー、終戦後陛下の政府は誠に多忙の中にかかわらず、あらゆる命令をいちいち忠実に実行して余すところがないこと、また幾多の有能な管理が着々任務を遂行しておることは称賛に値するところであります。また聖壇一度下って日本の軍隊も日本の国民もすべて整然とこれに従った見事な有様は、これすなわちご領意の叱らしむところでありまして、世界いずれの国の元首といえども及ばざるところであります。これは今後の事態に対する処するにあたり、陛下のお気持ちを強く力づけて叱るべきことかと存じます。申し上げるまでもなく、陛下ほど日本を知り日本国民を知る者は他にございません。したがって今後陛下におかれて何らご意見ないしお気づきの点もございますれば、侍従長その他しかるべき人を通じお申し聞けくださるようお願いいたします。それは私の参考として特にありがたく存ずるところでございます。もちろんすべて私限りの心得として、他に漏らすがごときことはございませんから、いつたりともまたいかなることであろうと随時お申し聞け願いたいと存じます。陛下、閣下の使命は東亜の復興すなわちその安定及び繁栄を制してもって世界平和に寄与するにあることと思いますが、これ重大なる使命達成のご成功を祈ります。マッカーサー、それ東洋の復興云々はまさに私の念願とするところであります。ただ私より上の権威があって、私はそれには使われる出先に過ぎないのであります。私自身がその権威であればという気持ちがいたします。陛下、閣下の指揮下の部隊におる日本の占領が何らの不祥事なく行われたことを満足に存じております。この点においても今後とも閣下のご尽力に増すところ大なるものがあると存じます。マッカーサー、私の部下には苛烈な戦闘を経てきた兵士が多数おりまして、戦争直後の例として上官の指示に背き事件を弱気する者がままおりますが、この種事件を最小限にするためには十分努力するつもりであります。陛下、以前にも日本においでなさったように聞いておりますが、いつ頃でしたか。マッカーサー、私と東洋との関係はもう45年になります。最初は1905年日露戦争当時で、父が大山元帥のもとに従軍し、私は父の副官として参りました。その関係で大山元帥、小玉元帥、野木大将、黒木大将ら数々の日本の偉大なる人物を知っております。黒木大将がアメリカに派遣せられた時は、私は父と共に政府の命を受けて案内役をいたしました。またタウンゼント・ハリス祭にでは海軍大将が派遣せられました際にも折半いたしました。この前東京に参りました時はフィリピン島のケソン大統領と一緒でございまして、このアメリカ大使館におりました。ケソンが一件を賜りましたことは陛下もご記憶のことと存じます。陛下、それはよく覚えております。マッカーサー、ケソンは肺を病んでおりました。戦争勃発後フィリピン島を去り、暫時オーストラリアに滞在し、後アメリカに渡りましたが、病高じて約1年前死去いたしました。ケソンの死は東洋のために大なる損失と存じます。彼は平和の師であり、困難な事態を穏やかに取りまとめうる人物でありました。陛下、夫人も最近ご到着になったそうでありますが、お元気のことと存じます。マッカーサー、お言葉ありがたく存じます。またお花までも賜り感激いたしております。実は7歳になる愚足も参りまして、マニアに比べてこの気候を共に楽しんでおります。愚足は近頃小さな日本犬を飼い始めまして大喜びでございます。陛下、日本の秋は良い気候でありますから、夫人のためにも、また長い間国熱の地におられた閣下のためにも、お気持ちの良いことと存じます。 マッカーサー、ありがたく存じます。日本の秋にはたびたび参りまして、その良さは十分存じております。ただここにおりますと周りの荒廃があまりひどくて、昔の東京の気分はありません。少し田舎へでも車で行けば破壊も少なく、昔の懐かしい有様に接することができるかもしれません。陛下、日本にご滞在中もっとお会いする機会もあることと存じますが、お忙しいことと思いますから、今日はこれで、お別れします。マッカーサー、先刻も申し上げました通り、今後何かご意見なりお気づきの点もございましたならば、いつでもご遠慮なく申し聞け願いたく存じます。本日は行幸賜り、破格の光栄と存じます。ご会見の後マッカーサーとお役所になる、ついでマッカーサーの案内により自室に戻られ、宮内大臣侍従長以下の区分院をご紹介になる。その後玄関扉内までマッカーサーのお見送りを受けられる。10時35分発業、同45分刊行される。こう書いたんです。なんかですね、戦争の戦った同士のトップの会談と思えないでしょ皆さん。いや、息子も最近来まして大変気に入っておりますとかね、すごいでしょ。やっぱりね、人間関係なんですよ。戦いを収める力も全て人間関係なんです。ねえ、マッカーサーは軍人でしょ。でも日清戦争とか来てるんですね、日本にね。昔は軍人にもすごい人がたくさんいたわけです。まあ今でもいるかな。まあこれが日本天皇とマッカーサーの始まりです。だからもうこれを見ると、なんか我々が普通に考える戦勝国、敗戦国という姿とはだいぶ違うんです。いろいろ細かいことがあっても、結局やっぱこう人間関係で物事は進んでいくんですね。だからやっぱり政治は最後は人間の力なんですよ皆さん。最大の困難を克服する力は人間の力です。つくづく思います。だからこうね、政治がまあなんか杓子定規なことを言ったり、利害損得の話しかしなかったら政治ならしない、外交なんかならしない。これが本当の人間関係の力です。実はこの力はすごかったんです。これは9月27日ですね。この2週間ぐらい前にアメリカ軍が最初の命令を出してきます。まあいくつか命令出すんだ。そのうちのいくつかはですね、日本人に対する直接の命令だったんです。一般命令で、まず日本の裁判所を全部停止するって言ったんです。今後は全部アメリカの軍事裁判所でやるって言ったんです。今後日本円の流通も停止すると、アメリカ軍の軍票を使うって言ったんです。その指令が出るんで、慌てて重光守外相がマッカーサーのところすっ飛んでいってきます。で、我々が全部責任持つからそれ使わないでくれ、軍事裁判やらないでくれって言います。で、マッカーサーが分かったって言います。分かった、じゃあしない、日本の裁判所やってください。軍票については3億円分用意して持ってきたんです。用意して分は配っちゃったから、これは使わせてくれって言うんで、日本側は3億円の軍票を全部買い取ります。で、結局日本は軍事裁判もそれから軍票もなしで済んだんです。本土の方は危機一髪の時があった、この2週間ぐらい前です。で、それでマッカーサーはだから信じたわけです、日本の言い分をね。で、2週間経ってきちんとできてるから、マッカーサー言ってるわけですよ。ちゃんと指令通りやっていただきましたと、天皇に感謝してます。で、もし何かあったら直接言ってくださいって言ってるでしょ。もし何かお意見があったら政府通さない、直接私に言ってください、誰にも言いませんからって言ってますでしょ。この後天皇さんは10回ぐらい会ってます。10回11回ぐらい会ってるの、マッカーサーに。実はこの10回11回の中で日本の戦後体制決まってるんです。あまり明らかにされてない部分もあります。この通りいくんです。結局天皇さんが一番恐れたのはまた陸軍が復活することだったんです。まああれが復活したら日本はいよいよ終わりで、もう世界の信用これなくなると。ところがあの当時ですね、アメリカ軍がまた逆コースと言い出すわけですよ。またアメリカ軍こそ軍を復活させようとする。9月の初めです、ごめんなさいね、9月の初めですね、川辺寅夫がですね、フィリピンに行って初めて進駐軍と打ち合わせするんです。この時に会った向こうに出てきた人がウイロビー、最初に会った日本人とアメリカ人なんですよね、軍人だし。で、そこで終戦に関する打ち合わせをして帰ってくるんですが、何年かしてウイロビーが日本にやってきて CIA を作るんです。 CIA 日本支部作るんですよ。で、その謀略機関のトップやってたのが川辺ですよ。 いやだからいろんな人生当時ありましたね。日本側の幸福側の最初の連絡に行った人が、まあ、向こうのスパイ第1号みたいになるわけよ。それから戦争に負けた後できた東国宮内閣、別名朝日内閣と言われるんです。構成員のほとんどが朝日新聞関係者だったんです。情報局長トットが尾形武虎、朝日新聞の社長をやった人です。でこの人も進駐軍の名誉、進駐軍っていうんじゃないんだな、あれはそのアメリカ軍の名誉を受けて日本で CIA を作ろうとします。ところが死んじゃうんだよ、この人死んじゃうんです。で失敗するんです。不思議なことがたくさん当時起きるんですよ。だからこの生き様ね、岸信介なんか一番悪い方ですよ。最後までさ金ね持って、で東条内閣頭角まで回って、でこの時生き延びて戦犯なんだけど、何条件にしたか知らないけど戦犯から生き延びてさ、進駐軍協力して、でその孫がこの騒ぎやってアメリカ官官に怒らして、戦争やと組んじまったもんだからオバマ官官に怒らせてるわけですよ。すごいですよ。こうなんかこう人の生き様ってあるね。根性の座ってるところ、まあこの終戦前後の動き見てるとですね、本当にいろんな生き様を見ますね。この手活躍したがその後スパイになってみたり、あるいはさっき言ったね、終戦工作やった井上重康なんてのは、横須賀で極貧の生活を送りますよ。極貧の生活を送って英語塾なんてあるんだよね、あれですよね。もう軍事用品ももらわないで、で周りが見るに見かねてですね、救いに行くんですね、あれ井上さんのこと。まあそんな人もいましたよ。しかしまあいずれにしろですね、こういう時代の変わり目はね、いろんなことをみんなするわけ。だからこの20年ぐらい振り返ってもそうでしょ。なんかさ、まあなんでこんなことやってんだって人いるよね、正直言ってね。こう20年で見てるとさ、ちゃんと王道をやめばいいものをさ、やってって人もいるしさ、それた人もおるしさ、それたとめを戻ってきてる人もいるしさ、実にいろんな人生もあるでしょね。強行だとかなんかあれば秩序が崩壊するから入れ替わるでしょ、いろんな時代が。その時代の中でどう生きてるか、何を考えてるか一目で分かっちゃうのはこの世の転換期だよね。でもやっぱ王道行った人しか成功してませんよ、間違いなく。大型みたいな結局死んじゃったよね。朝日新聞なんか危うい新聞ですよね。だからね、昔から怪しい新聞なんです、あそこね、昔からそうですよ。でもまあこうやってマッカーサーみたいな人がいたもんで、まあなんとかなったわけですよ。でとにかく天皇さんの言ってることっていうのは、だから陸海軍よりも一番信用できたんだろうな、マッカーサーがな、正直言ってな。だからとにかく中国も危ういし、北朝鮮もできたし、いつ攻められるか分かんない状況だったから、まあ、とにかく沖縄のことも含めて進駐軍にちゃんと守ってくれてたわけね。ところが吉田はそれは反対だったんですよ。日本に基地なんか作ったらろくなことないと。いやそれはそうなんだけど、天皇さんにしてみればアメリカ軍帰っちゃったらまた日本の陸軍が復活すると、当然ソビエト中国の脅威があるからね、当然陸軍が復活するわけですよ。だから全部元の木阿弥だから、もう勘弁してくれと苦肉の策だった。それが日本における安保体制です。でもそれは1991年で終わったんですよ。冷戦終わったでしょ。っていうか日中の対立は73年で終わったわけだから、やめてもいい部分たくさんあったんですよ、この戦後大戦っていうのは。ところがその後全部利権になったんです。日米安保は全部お金の世界になったんですよ。実際の脅威じゃないんだよ、もうこの利権の双方を食い物にしたわけですよ、日米が。だからこういうものを守るために日米安保はじゃなくて、利権のための日米安保になってたんですよ。いろんな理屈つけて、まだ 軍隊がいるだとか、まだ同盟がいるだとか、まだ基地がいるだとか言って、その最後の極みは今回辺野古なんですよ。ただ単に金のためだからね。だってアメリカ習近平と金つけてんだから、胡錦涛も金つけちゃってんだからさ、戦争起きないですよ、あんなものねえ。まあだから、しかしまあそれはともかく、本当の政治はやっぱりたくましさと優しさがいるんですよねえ。戦争なっちゃったらなっちゃったらね、たくましさがいるでしょ。しないためにしないためにたくましさがいるでしょ。そしてやっぱり全体を見る力、人間関係を取り結ぶ力、高尚な人間性、これは必然どうしてもいるもんだ、政治の中に。その人間性ターゴなかったらどうしてこの時に会話ができます、マッカーサーや天皇の。マッカーサーは結構年上だったな、しかし昭和天皇44歳ですよ。44歳でこんな話できますか、皆さん。すごいもんだよ、当時の人はね。当時はやっぱりみんなその44歳で昭和天皇をね、 だこれ天皇だけはすごいと思いませんか、当時の人たちはこんなもんですよ、ね、これが本当の政治の迫力というもんですよ皆さん、ね、新聞の中の話はだいぶ違う。でその次のページ16ページ、実は日本の天皇さんはですね、歴史が長いんで模範としている政治があるんです。まあ模範としているものいくつもあるんですが、日本の天皇さんが、天皇家が直接模範としている天皇がいるんです。具体的な国の統治の仕方について、それが天智天皇なんです。天智天皇の政治が実は今も厳然として天皇家が一番理想とする日本の政治の姿なんです。でこの天智天皇を祀った神社が近江神宮と言います、滋賀県にあります。昭和15年にできた神社なんです。新しい神社なんです。昭和15年に当時の、天智天皇の 大津の宮跡に作られた神社でありまして、今でもあります。今度行くんですね、あの NSP でね、ここも行こうと話になってますが、ちょっと読んでみます。で実はこの、読んでみますね。天智天皇の皇都近江大津の宮跡に、ご鎮座する近江神宮は昭和15年11月7日紀元2600年の時に、まあ、できましたと書いてありますね。昭和15年にできるんですね。でちょっとその場飛ばしまして、終戦から1年余り経た昭和21年11月9日午後8時、その下のところですね、16ページの下のところ午後8時、元滋賀県知事であり近江神宮奉賛会副会長を務められ、また同年9月21日まで侍従次長であった稲田修一氏が昭和天皇のご名代として近江神宮に参拝されました。ちなみにこのこと昭和天皇実録に書いてあります。参拝したということが、今日は持ってきてませんけども、昭和天皇実録にも載ってる話です。当時の平田寛一宮司に対し、過日天皇陛下には総理大臣以下重臣を召されて異例のお言葉を賜ったと語り出し、この度の敗戦は誠に遺憾の極みであるが、1300年前の天智天皇の御時、当新羅の軍と白月の湯に戦って大敗した歴史がある。天智天皇は直ちに兵を撤せられ、国内諸政の一心を企てられ、文化を振興、国力の充実を図られた。これを模範として諸政一心、文化経済を盛んにして長い将来に対処したいと強く念願しているから、一同もこの旨を呈して大いに発奮努力してほしいとの勅話を賜り、近江神宮に参拝し神事を仰ぐよう特命をいただいて参上したとのことでした。翌朝稲田氏は正式参拝し、昭和天皇の近江心をお伝え申し上げたのでありました。戦後の再起が危ぶまれた日本が経済大国として発展したことを鑑みるに、昭和天皇の並々ならぬご決意とご神句が、書いてありますが、どういうことだと思います？これ1300年前の話が出てきてるんです。実はこの時日本は決定的にやばかったんです。仏教入れたでしょ、仏教入れて仏教を国教としちゃったんです。それで大騒ぎになっちゃって、国内の分裂が止まんなくなっちゃってですね、あらゆる秩序が崩壊してちゃったわけですよ。で人種あの大化の改新が起きます。でそれでも収まんなくて大混乱の中、その立て直していったのが天智天皇なんです。天皇になる前、中野大江の王子と言います。中野大兄王子と書いて中野大江の王子という皇太子として、あの政治の立て直しをします。まず都をですね、あそこ奈良の南の斑鳩からですね、近江に持ってきます。比叡山の麓というよりもなんか近江の、まあ、比叡山の麓ですね、あの辺り持ってきます。そこに持ってきて高知公民制ってやるんです。今で言えばなんていうの、土地は全部公有のものにして平等に分け与えるような形ね。でそれはですね、決してあの中国から入ってきたものというよりではなくて、昔から日本でやってることなんです。集落の共有地にするんですよ。集落を共有地にするという考え方なんですね。で税金は軽くして地方を大事にし、地方の人々が自分たちで自分たちの政治の方向を決められるようにという新しい政治をやるんです。ですからこの天智天皇の政治というのは未だに、歴代天皇の見本となっておりまして、で特にこのその時戦争も起きるんです。当新羅の連合軍が攻めてきまして、 中国の、朝鮮半島で戦います。ボロ負けするんですが、日本はかなりその時唐の軍をやっつけるもんで、唐はそれ以降日本とは戦わないというふうに方針決めます。戦争は一応日本の負け、アメリカ唐の勝ちで終わりますが、あまりにも唐も苦労したもんで、日本とはもう戦わないということで、唐は日本と平和的な交流する方針に改めます。そこから遣唐使がどんどんどんどん派遣されるようになって、日本と中国の間で経済や文化の交流が非常に進んだんです。だから戦いは負けた、どうすんだ、パッと引いた、パッと撤兵した。そして戦いをするんじゃなくて文化経済の交流に努めた、これが天智天皇なんです。この方針でいこうというわけですよ。ボロ負けをしたんだけど、戦いが負けて悔しいから仕返しをするためにもう一回軍備増強するっつったら、三国干渉の時の二の舞になっちゃって、いつまで経っても日本は戦争が終わらない、もうそれはしない、この際負けたし、ね、進駐軍も協力してくれるから、マッカーサーとも人間関係もしっかりできてるわけですから、ここは平和国家の再建をやろうと、文化交流に努めようという方針が出るんです。これはですね、皇居の中の関白亭というお茶屋みたいなところに、ね、歴代総理を集めて、昭和天皇が歴代総理を集めてこういう発言してるんです。昭和天皇の実力が載ってます。それで近江神宮にも参拝予定が来てるの、稲田修一がね、そういう話です。ですからこうやって1300年前の歴史が今日の指針として生きているのが天皇家というところなんです。で、天智天皇の政治を見本とするという言葉は昭和天皇じゃない、明治天皇の即位式にも言われているんですよ。明治天皇の即位式の宣明の中に天智天皇の時代をという言葉がちゃんと出てくるんです。そういうものなんです、で、じゃあその天智天皇の政治を含めて昔の日本って一体何をやってたかって話になりますね。その昔何をやってた、それが18ページ以降に一つ書いてあります。これほんの一部です。18、19、20ページのところは、これ権藤盛京の書きました自治民整理っていうの現代訳版の一部を持ってきたものであります。実は天皇家とか昔の日本のリーダーにはちゃんと教科書があったんです。今ほとんどの人は知りません。教科書があったんです。それは古来日本はどういう政治をしてましたか、どうやらうまくいくんですか、そもそもどこに気をつければ政治うまくいくんですか、外国との関係は何ですか、こういうことをですね、言ってみれば教える教科書があったんです。で、その教科書はいろんな形でありました。で、その教科書はまさに難しい文章もあるんですが、こう割と分かりやすくまとめたものがありまして、分かりやすくまとめたものの一つが権藤盛京の自治民整理という本です。これは国会図書館で読めます。デジタルライブラリーに入っているから読めます。インターネットで読めます。自治民整理、しかし旧漢字ばっかで普通には読めないと思います。で、これその一部を現代文に訳した本があるんです。実はその一節を持ってまいりました。これは現代漢字だから旧漢字じゃないんで、まだ多少読みやすいと思います。でもこれごく一部です。まあ、ちょっと古い言葉なんですけどね、社食って書いてあるでしょ、まず最初のページ、これ社食って読むんです。社食って読むんです。ここ、ね、先ほどの近江神宮の次のページですね、18ページ。実は皆さん全国にお宮があるの知ってますよね。あれ元は何だと思います？例えばかまどの神様だ、まあ、地元の宇治神さんはまだ分かりやすいですが、なんかかまどの神様だとか、地元のなんか疫病を封じる神様だとか、あるいはなんかの鉱山の神様だとか、あるいはこれは何ですか、工芸の神様だとか、漆の神様だとか、あるいは学業の神様だとか、なくしたものを見つける神様だとか、いろんな神様いますよね。あれ元は何だと思います？あれ変な信仰宗教だと思いませんか？よく考えてくださいよ。なくし物を見つける神様なんてさ、一体どこにいます？大学入試合格させる神様は一体どこにいます？だって神様はどうするんだろう？定員100人の大学に200人が受かんできたらまあ簡単だと、ねえ、お玉牛の多い方から100人受かんだと、中国人とは言いかねないな。再生の応用から100人たどったら当たり前だろうと、 そんなことないんだよね。日本っていうのはですね、全部神様一つなんですよ。例えば100人定員とか200人動くんでしょ。全部上の神様に相談するんです。全部上の神様に相談して100人のどう選んだらいいか上の神様に全部相談するんです。そうすると上の神様に行くと全部見えますから、より広い見地から誰を入力した方がいいかを選んで決めるっていうのが神道の考え方ですね。実はあのたくさんの神様、宇宙神様含めてあれ全部人工的に作った神様なんです。ある時期に、それは弥生時代から古墳時代までの間に、まあその後もあります、今でもやってますけど、今でもあるっちゃあるんだね。例えば生命神社ってあります、京都にね。なんかあれがすごいお賽銭が上がる神社で有名ですよね。あれなんか占いの神様が誰かしたんでしょ。今の宮司がなかなか勇気ある人だよな。ああいうこと聞いのかなと思うんだけどさ、あんな感じで今でもだからああやって神社ってところはいろんなお願い事できる神社ですと勝手にいろんなこと名乗ってますよね。実はちゃんと理由があるんです。実はあの神社って昔古代の天皇がわざと作らせたんです。神社を拝むことが大切だってわざと作らせたんです。神社を拝む前は自分のお墓しかなかったんです。みんなどのうちもお墓を拝んでたんです。お墓だけじゃダメだっつんで神社を本当に作ったんです。その神社はいわゆる社食っていうものなんです。さあ神社を作った理由は何だと思います。例えば氏神、地元の氏神様ってありますよね。あれも全部人工的に作った神様なんです。なんで氏神様を作ったと思います。実は日本の統治において神社を祀ることは非常に大切なことであるって原則が書いてあるんです。これそうなんです。神社のないところとあるところでどう違うと思います。人々の生き方、神社のないところの典型はアメリカです。生まれるでしょ、生まれるでしょ。自分が一番住みたいところにいくらでも住めばいいんですよ。不景気のところは抜け出して好景気に行けばいいんですよ。どこでも自分にとって一番住みやすいところに行けばいいんですよ。で一生終わるんです。何も悪いことないでしょ。でもこの地域不景気になっていなくなっちゃったら誰が建て直します。誰もいないでしょ。神社がある、この神社の氏子として生まれてる。そうするとやっぱりどこ行っても最後の氏子に戻っていくんです。どっか東京で稼いで、稼ぐ金を、稼いだ金を何に使うかです。戻るところがなかったら今の自分の生活に使います。今の自分の生活を大きくすることが幸せです。戻るところがあると自分のふるさとの創造に使うんです。ふるさとを良くするために使うんです。東京で一旗あげて都に錦、あの地元に錦を飾って地元を盛り上げるためにこの金を使うんです。これをやっていくと数十年、100年、200年、300年、500年、1000年経った時に日本全国どこもそれぞれに発展していくようになります。それは自分の家系とは別なんです。家系っていうのは嫁入りがありますから、これはあちこち行くわけですよ。だから自分の親の墓だけを拝んでいたんだ、これはできないんです。自分の祖先だけだから。地域というのはいろんな人がいるでしょ。自分の家系だけではなくていろんな人がいるわけですよ。入ってくる人も出てくる人も、それ全部含めて地域だから、出入りがあるのは地域だから、出入りのある地域を一つにするのが神社なんですよ。人が出入りする、ね、血族は出入りがないでしょ、ね、血族は後から変更になることないですから、血族は血族でお墓がしかしお墓だけだと自分の一族だけの問題になるから地域にならない。そこで地域の氏神を定めて氏神を拝むという習慣をして、この氏神を中心にその町地域の経営政治をやると、ここにみんな集まってきますから、結局不況でもなんとかそこを復興していこうと思うし、あそこが立派になったらうちはもっと立派にしようと思うし、こうやって全国つづうらら、それぞれの地域がそれぞれにいわゆる地域中心に盛り上がっていくんですよ。だから地方から始まる日本創生の本当の鍵はこの神社にあるんです。今あんまりみんなそういう意識ないから、逆にだから地域はどんどん廃れていくんです。お悩みもしないでしょ。ところがお祭り復興してお祭りやってるところは最低お祭りの時ぐらい戻ってくるでしょ。だからちゃんとつながってるでしょ。今でもその通りなんですよ。あれ、神社もないお祭りもないって言ったら何もないですよ。誰も来ない、本当にゴーストタウンになっちゃって、小さな町は村は日本中結構ありますね、小さな集落なんかね。 ですからこれは人工的に作ったものなんです。すなわちこれは国土の隅々まで、ね、みんなが住めるようにそれぞれの風土を生かして、だからさっき私言った観光立国の基本がこれなんです。観光立国の基本は地域おこしでしょ。地域おこしはその地域独特の衣食住を満喫させることだから、地域が光り輝くことだから、地域の人たちがそれぞれにいいと思うことが大事なんだから、地域の求心力がいるんですよ。その地域の求心力ってことはもう2000年前から日本やってるんです。人工的に神社を置くっていう形になってる。これが地域の求心力の原点なんです。これは神様事だから、これは天皇さんの仕事なんです。言ってみればね、所轄は天皇さんにあります。神様事だからね。それからもう一つあります。さっき言った漆の神様だとか、あるいは会社にある神棚だとかいうの、あれも実は同じなんです。これは仕事の求心力なんです。技を代々伝えていく、業務を代々伝えていくのはこの職場の神様、職域の神様なんです。これも人工的に作ったものです。それがないとですね、例えば今自分はですね、なんとかの職人の仕事をしてるけども、そんなもん退職したら別のことやるよね。次に教える理由もないじゃないですか。自分で働いて金稼いでいい、お前は職人立派だなって言われたら、おお、ありがとうございます、じゃあ給料いただいてね、はい、定年退職です、ありがとうございます、終わっちゃうでしょ。続かないんですよ、続かないんですよ。しかしその職人さんがね、この漆の神様のもとで働いてると思えばさ、長く続くこの漆の歴史の一部になってんだから、当然育てなければ、後輩は育てなければいけないし、昔の人にもっといいものを作っていかなきゃいけないでしょ。どんどんどんどん良くしていかないから神様に対して失礼になるでしょ。会社というのは自分が辞めたってあるんですよ、ずっとあるんだから、この会社がずっと発展していくようにいろいろ考えていくべきでしょ。この会社というのは人とは別でしょ、ね、だからその子供は同じ会社に来ると限らないでしょ。だから血族とは違うでしょ、会社というのは地域と同じで出入りがあるでしょ。だから出入りがある人たちが会社というものに集って、何十年も百年もそれ以上長きにわたって会社をみんなで永遠と育てていこう、続けていこう。漆なら漆の仕事、工芸なら工芸の仕事、ね、なんかの製鉄なら製鉄の仕事をこれ永遠伝えていこうと思ったら、世代を超えて伝えていこうと思ったら、その求心力いるでしょ。そのためにわざと作ったのが、人工的に作ったのが神社なんです。だから会社に神棚があるんです。だから会社に神棚があるんです。あれは今の経営助けてくれってだけの問題ではない、そして続くために神にしちゃうわけです。これをだからかつて日本の天皇はやったんです。あれ人工的にやったんです。これ世界にあんまないと思います。だから世界に行くと結構自分の祖先も あんまり敬わなかったりしますよね。祖先も関係ない、生まれて死ぬまでたった一人みたいな考え方してる世界結構まだいるんですよね。あれはだから大変だよ。親も関係ない、子も関係ない、地域なんかもっと関係ないというとですね、完全に砂のようになってきます。結局それうまくいかないんですよ。結局は時間をかけるって安定することはないから、結局失敗するんです、あんなことやってると。これはすごい知恵なんですよ。だからこういうのがあるから我が国は昔からここで何があっても逃げずにみんないるんです。だから福島でね、放射能汚染されたから、こんなもん引っ越してくださいと、当面もう帰れないんだから、金渡すから諦めてどっか引っ越してくださいって言っても引っ越さないでしょ、みんな。こういうのがあるからですよ。これ眠ってるんです、その遺伝子の中に。この地域の人たちはずっと何百年、千年も二千年前からずっとこうやってやってんだから、そんなこといきなり言われたってそれは嫌ですよ。ずっと社食を守り続けているんだから、元に戻してくれ、あれが本音なんです。だから日本という国はどの土地にもそうやってきっちりと根が張ってるんです。そういうもんだと思ってこの国は運営しなきゃダメです。だから観光立国なんて、いや、うまくに決まってるんです、はっきり言って。地元に光をだもさ、遺伝子オンにしますの遺伝子オンにするんだよね。で、我が国はそういう国です。で、社食、まあ細かいことは読んでいただいていいと思いますよね。で、次のページがないですね。初国の聖典という言葉が書いてありまして、まあこれも細かいこと、細かいこと書いたんですが、大事なことがポイントがありまして、日本における法律とかルールというのは、実は成文法にある。
日本はそもそも官僚制国家にないというのが日本のもう一つのポイントなんです。官僚制国家と日本は外来種でありまして、言ってみれば非常時における一時的な弁法です。日本における中央集権国家とか官僚制というのは短期間に、ね、ちょっと組織を作らなきゃならないときに便宜的に設けることであって、日本における政典、このその日本におけるルールというのは民が自分たちで作ったルールのことなんです。民が自分たちで作ったルールが実は日本のルールなんです。だから日本はもともと官僚制の国ではありません。民政自治の国です。自治民政の国です。ですからマークにはまさに地域の人たちが自分たちで考えてやってくださいって言うと一番うまくいくんです。だからあの311の災害の時ですね、あの行政が崩壊した中で各自治体たちが自分たちで頑張ったでしょ。行政が壊れる中でみんなそれぞれにですね手分けをしてネットワークを組んで、ね、いろんなとこから助けを呼んで自分たちで物資も運び、自分たちで救援して自分たちで地域を、ね、あの救助しやってたでしょ。あれが本来の日本の姿なんです。だから我々はちゃんと遺伝子持ってます。とっとになります。この遺伝子がないところは別のことが起きます。すなわちもともと国そのものが強い官僚制国家で、征服によって官僚制国家を作った場合にはこれが壊れた時に一番最初の部分に先祖返りしますから、最初は戦争だから略奪戦争が始まるんです。秩序が崩壊した時に、官僚制が崩壊した時に次に出てくるのがその元が出てくる、字が出てくるんです。官僚制になる前の字が出てきます。日本の場合は民政自治だから官僚制崩壊するとそれが出てくるから、むしろ民が助け合って自分たちでその地域なり生活を運営できるっていう、それ字が出てきます。一方最初が征服王朝で、戦争によって誰かを皆殺しにしたり追い出したりして戦いに勝った人がそこをルールしたってことになると、それが出てくるから行政が崩壊した瞬間に戦いが始まるんです。略奪が始まる、殺し合いが始まるんです。それがだから最初の遺伝子になってるんです。だからそれ分かってる人たちはルールを失うことは死を意味します。だから無茶に無茶を重ねて国を守ろうとするんですよ。キチガイ沙汰の金融やったり、キチガイ沙汰のですね戦争やったりするのはその恐怖があるからなんです。彼らも分かるんでしょ、これが壊れた時何が起きるか。ああ自分たちは、インディアンを殺したなと分かるわけよ。あれに戻るぞと、実際に戻り始めてるぞと、あちこちね乱射事件が起きるじゃないですか、感じてるわけよ。これは壊れたやないことになるぞと。国が全然違いますよ。そういう国と日本は全然国柄違うんですよ、はっきり言って。恐ろしいもんですよ、歴史って本当恐ろしいんですよ。もうみんなが忘れてることが遺伝子に入ってるんですちゃんと。だからある瞬間その遺伝子がオンになりますから、本当恐ろしいです。日本はだからそういう民政自治の国だから、だから私昔から平気な顔して言うわけよ、政府潰れたってどういうことないですからと。どういうことないんだよ、なんまらですね、いちいち便宜的にやってるだけのことなんですから。政府なんかある前から、もう少なくとも石器時代から我が国に人が住んだ歴史があります。石器時代からね、全然大丈夫ですよ。別に大変な国もあるんですよ。だから大変な国があるから何とかしなきゃいけないでしょ。何とかするときに今西先生が出てくるわけですよ。心配すんなおめえらと、ね、戦わずして見ていけるんだと。誰がそんな間違ったこと言ったと。この世は競争だ、それからこの世は確率だ、戦いに勝たなければ生き残れない、生き残るか死ぬかは運次第だ、誰がそんな間違ったことを言ったと、ね、それは経済学者が間違ったことを言ったんだよね人生は運じゃないですよ。例えばシマウマとライオンが戦って生きてる、ね、水辺で戦ってる、もうそれ生きるか死ぬかじゃないか、何がのどかなサバンナだ、あれは毎日地獄の生き死にやってるだけじゃないか、鳥がチュンチュンさえずってる、何言ってる、上からトンビが降りてきて食っちゃうじゃないか、鳥はですね日々警戒しながら上から攻められるかどうかって警戒しながら生きてんだというわけや。食うか食われるかは何が決まるんだ、確率だと、運次第だと、こんなもん分かるか、人生は運が良いか生き残る、運が悪いか失敗する、だったら要領よく生きればいいじゃないか、
ね、とにかく競争に勝たなきゃダメだよ、最後は反則したって競争に勝ってさ、それでも運なんだよっていう人生観が出てくるんです。これ刹那的で博打的で無責任な生き方が出てくるんです。でもそんな会社が長続きなんかしないでしょ。経済界見りゃ分かるでしょ。経済界に一年目はそんな会社が長続きなんか全くしてないじゃないですか。それからそのシマウマとライオンの話ね、確かにですね、動物は食い合うっていう世界が差が持ってるんですよ。人間とは違ってあなたで食い合いをしないと生きていけないんですよ。だから食い合いしますよね。でももっと大切なことは、水辺にシマウマとライオンが共生していること、こっちの方がもっと大事なんですよ。よく見てください、水辺に草原にシマウマとライオンが一緒に生きていられるんですよ。強いものしか残らなかったらどうしてシマウマが生きていられます。シマウマは淘汰されて終わりですよ。シマウマは生きているじゃないですか。シマウマとライオンは共生してるんですよ。これが自然の摂理なんです。だから食うか食われるかじゃない、食う方も食われる方も同じ場所で共生できる、これが自然なんですよ。淘汰起きないですよ、確率じゃないですよ。あれああってちゃんと共生してみんな生きてるんです。で、今西さんの方ですね、今西金次さん、これも生前非常に重要なところなんです。これが分かんないから新自由主義だとか新保守主義だとか戦争や市場原理入れなければこの世が収まらないので信じきっちゃうんです。最大の問題です。競争とか確率って、これが世の中決めてると信じてる場合には、戦争とか市場原理入れないとこの世が収まらないと本当に信じちゃうわけです。だからいつまでやっても結局成功しないし、本人も滅びていくんです。あれ考えが間違って、理論が間違ってるんです。あれこれちっとも世の中そんなになってません。これがダーウィンの進化論ですね。ダーウィンの進化論違うんですよ、はっきり言って。あれ間違ってるんです。あれがもし正しいなら、とっくの昔に世界はもっと幸せになってますね。アメリカもこけないね。ドルもこけないね。アメリカが世界を征服して終わったと思いますよ。一強で崩壊なんかしなかったよ。間違って、今西さんの方が正しいでしょ。今西さんは、生物は競争を避けるために独自の進化をするって言うんです。競争を避けるために種として独自の進化をするっていうんですね。競争を避けるために独自の進化するんです。競争になっちゃったら食い合いになっちゃうから、食い合いにならないように独自に進化するんです、種として。だから多様な種が生まれていくんです。進化が進めば進むほど住み分けが密度が上がるんです。独自の進化をして、結局それで目指すところは住み分けなんです。お互い自分たちで安心して暮らせる場所をお互いに確保するんです。お互いに自分たちで安心できる場所を確保する、これは住み分けというんです。住み分けは目標なんです。積み上げするために独自に進化している、これが生物だといったのが京都大学の今西金次先生です。で、これ種という言葉あるでしょ。種ということはもう少し別の言葉で言うと共同体なんです。共同体が自分たちで考えて積み上げをするんです。で、これをそのまま経営でやってるのが前川製作所です。あの NSP での見学会やりましたね。来ていただいた方にいらっしゃいます。あのビデオ、当日の録音も全部アップしてあります。前川製作所さんはこれを経営でやってるんです。で、もう100年企業ですね。100年過ぎたんじゃないかな。無用な競争はしてはいけない。前川製作所は競争はしてはいけないって言うんですね。競争はしてはいけない。競争しないように独自の進化を遂げる。競争しないで済むような新しい商品を作る。新しい売り方を考え、常に競争を避けるために自分たち独自の道を歩む。これが前川製作所なんです。だから世界に競争相手がいない、この分野では自分たちしかいない、そういう場所を常に求めていくんです。それが経営だとやってるんです。で、共同体が大事なんです。だから一人じゃできない、みんなで経営するっていうこと。特に共同体で面白いのは、若い人たちの と年配たちを十分にそれぞれ役割を持ってコラボさせることの大切さをいつも言ってるんです。50代以降の人たちが大事だって言うんです。50代以降の人たちが、40代までの人たちは、まあ、走り回る人たちだよね、まあ、これはどこでも問題なんです。問題は50以上の人たちで、50以上の人たちがちゃんとチームワークを組める力を持ってなければならない。すなわち若い人たちを動かしつつも進化のプロセスを歩めるような上手なリーダーシップを発揮していかなきゃいけないのが50代以上だって言うんです。50代以上の人たちの運営が大事だと言ってました、で私聞いたんです。そういう50代をどうやって教育するんですか。いや、まあ、大変なんですと。だからもう50になってからじゃ遅いに40代が教育しなきゃダメなんだ。でも40代が教育しようってことは30代からやらなきゃならないで、結局20代から始めなきゃいけないんだそう言ってました。前川さん笑いながら、要するに年相応に役割があるんですよ。ちゃんと若くなきゃおしまいなんて、そんなことはない。若い人にしか、そう最近思うんだよな、年配になって初めてできることの面白さは結構知らない若い人多いよね。それは会話来県と同じで、長生きをして初めて分かる楽しみがあるわけね。長生きしなきゃ分からん楽しみが、ああいうことあるわけですよ。リーダーシップも若い頃には分からないこと、年配になって初めて分かること、できることいくらでもあるわけですよ。ここを十分に活用するんですね、組織の上でね。結局それは若い人と年配の人が競争しないって意味でもあるんですよ。若い人と年配の人が競争すると、いや、えげつない世界があるわけだよ。企業の中でもね、見にくい世界が起きるわけよ。役割を変えるわけよ、役割を。で、強制できるようにするんですよ。双方にとってメリットがあるようにね。これが今西さんの基本ですよ。すなわち、これが平和共存ということなんです。これが平和共存だ。これが平和共存です。これを戦争と呼びたいです。これを戦争と呼びたいです。戦争を避けるために共同体として、だからこれが人種であったり地域であったり時には国であったり、共同体として独自の進化を遂げていけばいいんです。これが平和共存の道です。だから戦争なしに世界はちゃんと収まります。こういうことなんです。ということは、これやろうとするとやっぱり全国全世界各地域、まず農業をまず進行して自分たちで飯を食えるようにしなきゃいけないし、自分たちでものづくりもできるようにならなきゃならないし、ある程度自分たちで自給体制も確立しなきゃいけないし、でそれは例えば暑いとこは暑いとこなりのライフスタイル、寒いとこは寒いとこなりのライフスタイル、その地域独自のその自然を生かした生き方にないとまずいですよね。とやっぱり日本みたいに北から南まであらゆる自然のある国は、それぞれの地域の開発を独自の地域でやる、独自の地域開発を成功すれば、これが全部世界にマーケットがあります。寒いところも暑いところもいろんな気候があるんだから、地形もあるんだから、それぞれの地域で自立できるノウハウをその地域で開発すれば、これ世界に売って出れます。ライフスタイルは、それライフスタイルされる文明そのものが、そしたら日本は食いっぱぐれないですよ。さっきの地図、日本列島が一番上になった地図があの形が日本が出てくるんですよ。日本に行けばソリューションがある、日本人に聞けばソリューションがある。この地域でどうやって自立して食べていけばいいんでしょうか。日本人に聞けばソリューションがある。日本の地域であそこにいてるか、あの人が知ってるよとか、ね、こんな世界出てくるわけですよ。その入り口がまさに観光である地域の農業なんです。そしてそれを支える、まあ、日本列島の大掃除ですよ。そうやって今日まで来てるわけですよ。だから21世紀はまさにここです。確率競争ではないんですよ。確率競争ではないところ、これが間違ってるんですよ。これに気がついたときに世界はまさに平和共存できるという確信を持っていくでしょう。でだから科学が変わるんです。この今にその科学はですね、みんななんか言うわけね、あの人はその神の世界を持ってくるからオカルトだとか言って、だから今まではやっぱりなかなかね厳しかったわけだから、みんないろんなこと言いますから。でももうここまで来ると 主と死のレベルのね、死のレベルでものを考えているというのは霊長類の研究で明らかになったわけですね。今西さんはだから本当に動物が主として家族だとか共同体を営んでいるということを霊長類の研究で証明してみせたわけですよ。チンパンジーや猿がですね、主として意思決定していることを示してみせたわけですよね。世界びっくりしたでしょうね。で最近はだからそれ逆に行き過ぎまして、イルカなんかだってクジラだってですね、あれみんな意思を持ってんだと。いや日本はあれそれは当然だけど食料として食べてたからね食料とするのは許さんとかいろいろ怒られてるわけですけども、まあ、彼らの方がだからねむしろ神経質になってます、そのことについてはね。まあだからそういう意味で日本の時代といえば日本の時代です。これ今西さんだもんね、これもね日本人でございます。まあ、これが世界の落ち着きどころですよ皆さん。でここに行くまでにいろんな自然災害が後押ししちゃうわけね。で今日の資料のところでですね、例えばその次21ページ見てください。これもメールでお願いしました、天皇さんのご感想、まあ、四角のところで書いてありますね。放射能汚染のこと、戦後から70年目の節目の年、原爆爆撃のこと、満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び、今後の日本の在り方を考えていくことは今極めて大切なこと、ね、今の課題とそれから戦争のこと、明確に述べてるでしょ。もうこれ安倍内閣に対して強烈なパンチで、さっきの御前会議における明治天皇の御政を見上げたのと同じ効果があるんですよ、ね、明治天皇の御政と同じ効果があるんです。これ御前会議で読み上げたのと。でその次は広宮さんの話ですね。広宮さんの話はまずこれ減衰、国連水と災害に関する会合における講演なんかですけども、23ページに届きましてね、要するにこれから30年ぐらいがものすごい災害が、自然災害が世界に多い時期なんですよ。多彩に見える地球上の私たちが同じ先祖を持つとかね、この壮大な旅はしかし日々の水と食料を求めて人類が大地をさばよう旅でしたとか、水に関わる困難と戦いがやがては水と人類とのより良い関係を形作り文明とつながっていきました。社会の持続可能な発展ね、東日本大震災のこと書いてあるでしょ。それから24ページいきますと、定冠地震のこと書いてありますよ。あるいは冥王の地震、中世において最大級の津波被害を引き起こした冥王地震、24ページね。それからその冥王地震では浜名湖が切れちゃったんですよ。浜名湖切れちゃって太平洋と繋がっちゃったんです、この冥王地震で。であそこ新幹線走ってるわけ、リニアなんか作る余裕はない、あの浜名湖走ってる新幹線を山際に早く移転しないとまた切れるわけ、あそこ。ところが JR 東海は俺が勝手にやってんだからうるせえとばかりに一言も言うこと聞かない。もう一回あそこ地震が起きて津波が来たら浜名湖に東海道新幹線、東海道線、国道1号線、それからちょっと奥まったと東名高速全部繋がってて、全部浜名湖にあって全部切れるわけよ。第二東名ちょっと上走ってるけど盛り土だから分かんないんですよ。リニアなんかやってる暇なくて、こうちょっと北側に動かせたらしまうんだけども、JR 東海やろうとしない。さあどういう結果になりますかね。リニアのトンネルだって開けるのなかなか大変だよ、あれ。いろいろ問題もあるし。さあトンネルも開かない。切れた。どうするこれ。いよいよ東西コース止まりますよ。あそこが地震ある頃は当然富士山も噴火しますよ。今度富士山噴火したら北側に溶岩が吹きますから、中央道が止まっちゃいます。中央高速、中央道が、中央線が。ほいでじゃあもっと信越線から行こうと思ったらあっち浅間山がありますわ。どうしますかな。ね、だから自然災害を追い打ちをかけていくと、そういうことなんですよ。そうするとやっぱりね、町を作る場所から全部変えていかなきゃいかんのですよね。だからこれで地震のこと詳しく言ってるでしょ、日野の皆さんも。まあ、それから25ページ、安元の大火、これ京都ですね。京都の大火の話もしてますね。ちなみに京都の町を一番焼き払った武将は誰か知ってる？京都の町を一番たくさん焼いた武将は誰か知ってます？薩摩なんです。蛤御門の変で一番焼けてるんです、京都は。あれ薩摩が一番あるな薩摩が払った日なんだよな、知らん顔してるけど薩摩もね。でその次26ページ。自負、自称の旋風、これ竜巻です。それから、要はの飢饉、飢渇、水がなくなっちゃった。 たまたま交換する者は金を軽く扱い、栗を、泡を重く扱う。乞食は道路の端に大勢集まり、憂え、悲しむ声は耳にあふれる。ねえ、いよいよ危機になれば、お金なんか意味ないんですよ。お金より泡の方が価値があったんですよって古文書にちゃんと載ってんです。洪水と渇水が連続することで、これほどまでの惨状が社会に起こりうるということを、この記録は明らかにしています。私たちの心に留めておくべきではないかと思います。これは日本、世界の大きな問題です。それから今度、現歴の大地震ですね。さらに27ページ行きましたら、経済や社会の活動が今後ますますグローバル化する中で、災害影響者の数が全災害の 90% 超を占める水災害の影響は、世界の持続可能な発展を脅かしかねない状況です。さらには気候変動の問題が事態をより深刻にする恐れがあります。災害に強い社会を作っていこうという私たちの自身の強い意志が何よりも必要なのです。うちで言えば地域のひな形研究会ね、ずっとこのテーマなんですよ。ずっとこのテーマでやってるのがうちの地域のひな形研究会です。これは今回最大の問題になるんですから。どこに町があるかっていうことは最大の問題になってきますから、これから30年ぐらいに。これが一番のポイントなんです。で、今度は小太さんのね、お誕生日の話で。まあ、これもメールを流した通りでございます。30ページ。ちゃんと未来の想像ってことは出てくるでしょ？将来起こりうる南海トラフ地震への備え。まずこうなんですよ。まず災害のことなんです。まず災害の中での未来づくりですから。災害多発を踏まえての未来づくりがこれからの日本の最大の課題なんです。で、具体的なポイントとして農林水産業の活性化、地方色豊かな文化振興、先端技術や伝統産業を融合した新製品の開発など、地域の活力を感じました。それぞれの地域の特性を生かした新たな取り組み、それからさらに今度は先端技術の開発基礎研究、所得格差や若年層の失業の問題、さらに31ページに行きまして、持続可能な社会をいかに実現するかは喫緊の課題です。世界の平和と繁栄をいかに将来にわたり実現していくかが今改めて問われているように思います。そして、各国の社会や文化を正しく理解するなど、国民一人一人が各国との友好を深めていくことを望んでいます。平和を心から願い、世界各国との友好を確かなものとしていくことが大切であると考えています。国民の幸せを願い、国民と苦楽を共に過ごされながらご公務を行っています。これは天皇さんのことですね。象徴とはどうあるべきか、その望ましいやり方を求め続けてこられた天皇陛下と陛下をおそばでお支えしておられる皇后陛下のお姿を学びながら、これからも努力していきたいと思っています。まあね、戦争前後のこと、今日もね、二つ読みましたけども、ギリギリの世界があるわけです、そこにはね。そして若い世代が社会の問題に関心を持ち、高齢者や障害者の弱い立場の人たちを大切にし、思い入れのある寛容な社会を築いていくことを重要だと思います。さらに次のページで、今度はもう少しね、記者会見に踏み込んだ発言をされております。戦争の惨禍を再び繰り返すことのないよう、過去の歴史に対する認識を深め、平和を愛する心を育んでいくことが大切。沖縄の文化とともに沖縄での地上戦の激しさについても伺った。謙虚に過去を振り返るとともに、戦争を体験した世代から戦争を知らない世代に、悲惨な体験や日本が辿った歴史が正しく伝えられていくことが大切であります。我が国は戦争の惨禍を経て、戦後日本国憲法を基礎として築き上げられ、平和と繁栄を享受しています。戦後70年を迎える本年が、日本の発展の礎を築いた人々の労苦に深く思いをいたし、平和の尊さを心に刻み、平和への思いを新たにする機会になればと思っています。こんな感じですよ。で、一番最後とかね、35ページ。昭和天皇実力のこと聞かれてるんですね。で、両陛下からのお話の中で、やはり本当に戦争がいかに悲惨なものであるか、こういったことを本当に二度と繰り返してはいけないものということが、わかりますと。で、諸外国との友好関係を大切にするお気持ちもよくわかります。さっきのマッカーサーと昭和天皇の会見のことを見て思うと分かりますように、戦争に例えなってもそれ以前にしっかり人間関係があれば物事は回復できるんですね。普段から各国と友好を深めていくことはいかに大切かということをあれ見ると本当によく分かると私は思いますね。これがこれからの今の政治であれ日本の政治で未来ということなんです。ですからね、バッジをつけた政治役未来の 組合印象を持った人たちの動きを見て政治と思っていると大体みんな誤解します。ね、だからバッジをつけた人に政治できませんと常々申し上げたのはこのことなんですね。ですからこれから我々もですね、引き続きこうやって国民運動を広げていきたいと思っています。こういう考え方を広げていくんです。で、あとは頑張っている人いますから、この間は千葉の市長にもインタビューしてきました。あの人頑張ってね、スマホ使ってなんかね行政やってんだよ。市議会議員をパスしてさ、行政と市民が直接やり取りしながら政治やってんですよ。あれはすごいぞ。埼玉県知事なんかますます元気ですよね。もう東京全然頼りにならないからさ、独自にいろいろやってんじゃないですか。財政資金を使わずに行政をしっかりやる方法は人材を養成することだってはっきり言うんです。住民の中の人材を養成すること、これに尽きるんだとはっきり言ってましたね。だからこうやって実際の行政マンでも動いてる人たちがいます。だからあとは折々に触れながらですね、いろんな、まあ、ね、崩壊がありますから、崩壊と同時に次を出していきますから、まあ我々ずっとこうやってるんで、あちこちかみんな知ってるんですよ。正直言って知っててこんなことやってるって、こんな話はどこでも流れてるんです、はっきり言ってね。で、これ自分の言葉で言うとね、察されるか言わないだけありまして、みんな知ってるんですよ、はっきり言って。だからまああちこちねやってまして、今年はだから少し機動的に動いていきたいと思います。我々は別に政治運動してるわけではありませんから、こういう政策ですから、逆に言うと政治屋さんたちがこの話を商売にすると売れると思ったらみんな買っていきますから。あなたに何でもいいんだから、売れる政策なら何でもいいんで、政治屋さんですから。だから国民がこういう思いを広げると、みんな、私これ30年前から思ってましたってみんなやってくるに決まってますから。そういうことは得意なんです、あの人たちは。で、その中で今度財政資金なくなるから、いよいよ役人3分の1政治家の数3分の1したけなんでくなるんで、その時に本当に全部変わるんですよ。いよいよ、ね、政治屋が政治組合が解散になるのはそこですから。財政資金が止まった時だから、金利上がったら一瞬だから、その時から本格的に動き出しますから、それはもう明日かもしれないんです、はっきり言って。明日かもしれないし3年後かもしれないけど、長くて3年で、長くて3年後で、だからもうそれはもうどんどんどんどん動き出していきます。だから明治維新と同じ、戦後と同じ、もう毎日毎日が動く世界ですよ、それは。まあそれは私もそれで皆さんにね、いろんなご連絡しながらやっていきたいと思ってますけども、まあなんとかなるでしょう、なんとかなると思ってます。ですから国民運動ってこういうもんなんです。一人一人がなんとなく思いながら、で一人一人がなんかね、人知れずいろんなこと言っていくと、それがもう世の中の世論を変えてきますから。で、こういう話の中で自分ができることをそれぞれやっていくんです。それが本当に世の中を変える一番重要な力なんです。これをボトムアップというんです。ボトムアップというのは、政治リーダーが何か組織と動かすことではなくて、一人一人が自分の身の回りで良かれと思ってやっていくこと、これが気がついたら世の中全体一つのチームになっているんです。バッジつけた政治組合の組合が出てくるのは、もう一番最後の最後のちょっとした部分のところだけです。あれ何度も出てきますから、だからここは最後でいいんです。ここを最初に触れたら失敗するんです。ここは一番最後ですから、まあ、やっぱり民がまず動くことが先ですから、まあ、とにかく今日は一つ勉強していただけましたんでね、まあ、こういう政治だと、これが政治でございますから、ちょっとこれは頭に入れておいていただければというふうに思っております。で、さっき飛ばしましたけどね、 NSP の政策提言とかね、あります。そういう意味で読んでいただいたら大体分かると思うんですね。さっきちょっと飛ばしましたが、まあ、これは新しいものを作ろうと思っておりますが、10ページのところにね、ちょうど2年前に作りました政策提言が書いてございます。民主力再起動、10ページ?ちょっとページ隠れてる、8ページだね、ごめんなさい、8ページね。民主力再起動、これなんですよね。今ルル申し上げたことをね、まあ、書いておりますが、細かいことも含みましてね、原発の廃止のことを書いておりますが、21世紀の文明開化ってのはまさに自然災害を追いかけてくる中で、技術も町の作り方も衣食住体系全部変えていこうということです。まさにこの自然のね、今西さんの進化論に従った共生の仕方で全部共同体を作り直していこうということです から、だから文明の形は変わるでしょうね。まあ、そんなこと言ってるんですね、これね。まあ、これはまた今度作り直して皆さんに見ていくことはあるのかなと思ってますけどね。